はい、では後半スタートしていきます。塾運営の基本の ② の、当日のタイムスケジュールは前半でやりました。その後に気配り目配りとあります。これについてね、ちょっとお話しします。詳しくは次回のコーチングスキルの部分でお話ししていくんですけれど、ちょっと簡単にね、ズームインズームアウトという言葉を使って、お話ししておきます。これどういうことかというとですね、この元気塾に、元気塾がいい場所になるかならないかっていうのは、本当にコーチの気配り目配りが全てなんですね。なので、当日その討論の時、コーチはちょっと離れているわけですが、その時に、どんな状況でみんなが喋っているか、どんな内容のことを喋っているかももちろんなんですけれど、さっき言ったように暴走する人がいないかとか、空気が悪くなっていないかとか、そういうことをですね、全体をこう眺めるということがすごく大事です。で、受付の段階からそうなんですけれど、初めての人が居心地が悪くないかどうか、常連さんも もちろん大事なんですけど、初めての方の状況に、気を配っていただきたいなというふうに思います。さて、次のページ塾運営の基本の3というところに入っていきます。参加者の意識レベルをつかむっていうね、言葉がありますね。どういうことなんだろうって思いますね。どの程度ね、今日の参加者の方たちは知識があるんだろうか、例えばこういう言葉はもう当然のように知っているんだろうか、それともちんぷんかんぷんな人たちなんだろうかっていうね、そういう参加者の意識レベルつかむっていうのはものすごく大切です。なぜならそれによって、その塾その場が、本当に面白くなくなるっていうケースが実はいっぱいあります。で、例えばね、そんなこと知ってるよもうっていうふうな人が来てたとしたら、もちろんご存知だとは思いますけれどっていう一言を付け加えるだけでね、相手の方をきちんと尊重しているってことが伝わるわけですね。で、これがないとね、意識レベル高い人はだんだんだんだんつまらなくなるんですね。例えば食品のことをものすごく、知識豊富な方に対して、食品添加物は日本ではこれぐらいあってこんな風に怖いですよねみたいな話を仮にしたとしたら、もうそんなもん知ってる知ってるっていうで、その知ってる知ってるっていうその感じが、たくさんあればあるほどだんだん興味をなくしていきます。わかりますか？そういうことって経験ないですか？私はいっぱいあるんですけれどね。でも本当にその時にね、この人はすごい詳しい人なんだなっていうことが分かっていたら、こうね、目線合わせながら、もちろんご存知で今更っていう話だとは思うんですけれどね、一応復習するとっていうふうな言い方をね、ちょっと入れるだけで全然変わるんですね。だから相手の意識レベルをできるだけ早い時期につかむっていうのが、次大切なことになってきます。食がテーマだとしたら、添加物とか農薬とかのへの敏感度合いですね。から現代病でいうと予防意識の高さですね。から免疫力とか活性酸素の知識の度合いとか、心と体の部分でいうとすると、ストレスコーピングの知識の度合い、また医者や薬との距離感、これは医療っていう部分ですね。そういうところでは、医者とか薬を選ぶ自分なりの基準がある人なのかどうなのか、このあたりすごくね、大切になってきますし、日本の現状の部分だと年金問題とか少子高齢化の知識の度合いとかで、介護認知症の問題になってきたら介護保険などの知識の度合いと、そういうアンテナをこちらが立ってて、この人はどの辺りにいる人なのかなっていうことを事前にしっかり把握しておくっていうことが必要になります。 またこれがないと討論テーマもなかなか立てられないということはね、前回でもお話ししたと思います。意識レベル、じゃどうやってつかむのかってことなんですけれど、これは雑談ですね。始まるまでの短い時間の雑談、それから始まってすぐの、全体に投げかける質問などをなどの、あの参加者の反応を見ながら、あこの人はなんか分かってるぞみたいな顔してるなと思ったら、誰々さんこういうことにはお詳しいんですかとかってちょっと振ってみるってことですね。実はこんな仕事してるんですよ僕は、みたいな話になるかもしれない。そういうことをね、事前にちょっとアンテナを立てながら、今日の参加者の意識レベルをつかむっていうことをアンテナを立てていただきたいなというふうに思います。はい、では次のページに行きたいと思います。塾運営の基本4というところです。返却っていう聞き慣れない言葉がそこに上がっています。返却とはとありますね。これはもちろん、造語ですけれど、あるコーチの方がね言われていたので、あ、いい言葉だなと思って使わせていただいていますけれど、お客さんを返すとき、来たお客さんじゃなくて来たお客さんが帰るとき、どういう状況で返して差し上げるのかということが大事だよっていうことなんですね。というのは、私たちはつい集客って人を集めることばっかり考えてしまうんですね。で、人が集まらなかったらどうしようとか、元気塾日にちも決めて、場所も押さえて、リーフも作って、準備は全部整ったけど、実際に蓋を開けてその日誰も来なかったらどうしようっていうふうに思うので、集客のことばっかりに意識がいきます。でも、集客よりむしろ返却を考えてくださいっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、実際にその日3人しか来なかったとします。元気塾に、でそれまでにたくさんの人に声をかけた、うん、行けたら行くねって言ってくれた人は6人7人いたのに、どうして行けたら行くねって言ってくれた A さん B さん C さんは来なかったのだろうっていうふうにですね、思うんですよね。で、1週間前に締め切って、そこまでにきっちり申し込みを取っておく、口約束ではなくてね、申し込みここからアクセスして申し込んでくださいっていうふうにきちっと形として残しておくっていうことをやれば、当日になって来なかった人のことを考えることはないと思います。でも口約束だけにしていると、来なかった時に、来なかった人のことに頭がいくんですね。で、A さん来るって言ったのにっていうふうに思って、今ここにいない人のことに頭が行きます。で、これが良くないんですね。実はもうとっても良くない、もう元気塾がスタートしたら、来なかった人のことはどうでもよくって、今ここに来ている3名がどんな風な気持ちで帰っていただけるのか、そちらに集中してほしいっていうことなんですね。来た人にどんな形で帰っていただくのか、それに集中してくださいっていうことが返却っていう意味です。来た時は初めての人、なんかドキドキしてたり、ちょっと恐る恐るだったり、探るような感じだったりっていうね、そういう形で来ます。その人が帰る時は、笑顔になってて、笑いがいっぱい出て、いや来てよかったっていう感じで返してあげてほしいわけですね。で、どうすればそのいや来てよかったわっていうふうに、そういう笑顔にすることができるか、それについて必死になって考えてほしいということなんですね。で、実はこれ、私がよそのセミナー行って感じたエピソードをちょっと話したいなと思います。とっても感じの悪いセミナーだったんですね。でも友達が、親しい友達がもう本当に熱心に誘ってくださったので、まあ、やっぱり健康関連のセミナーだったんですけれど、んだまあその日空いてるから行くねって言って参加したんですね。で、まあ入った瞬間、10分ぐらい前に私は入ったんですが、受付のところにその友人がいました。で、わあ福谷さん来てくれたんだありがとうって言って、うん来たよとか言って、で受付を済ませて、なるべく前の方から座ってねとかって言われて、はいとか言って、まあ前の方に座ってたんですね。 で、その時まだ2、3人しか人が来てなかったかな。で、10分間、まあ、待ってたわけですね。で、その間に何人か、まあ、参加者がパラパラとこう訪れてきて、で、皆さん一人ずつで来てたので、参加者同士がお互いにあんまり喋ることもなく、ちょっとずつみんな離れたところにパラパラとこう座って、そのスタートするのを待ってるっていうね、そういう状況でした。で、その時ですね、その部屋の一番後ろのところに大きなキャリーバッグを置いて、その横で携帯電話を使っていらっしゃる年配の女性がいたんですね。で、ああこの人が今日の講師なんだろうなって思いながら、まあ、見るともなくちらっと見てたんですけれど、そのスタートするまでの会場がすごく静かで、参加者同士が友達同士で来てるっていう人がいないせいもあって、本当に静かだったんですね。ですから、携帯電話でお話ししているその多分講師だろうって思われる人の声が嫌でも耳に入ってきちゃうんですね。で、それどんな話してたかというと、明日移動した違う県の説明会のを多分担当していらっしゃる方と、打ち合わせの電話なんですね。で、とってもまあ厳しい声でですね、え、その資料用意してないの、今からじゃ間に合わないじゃない、それ困るわとかね、そういう感じの言い方でかなりきつい言い方をされていたんですね。で、まあ、それが聞こえてくるんでしょうがないんですけれど、ほんでうわきつとかって思いながら聞いていて、そしてですね、延々とその携帯電話が続いておりました。で、そのスタートする時間になって、私の友人は受付を片付けて、司会席の方に移動してきたんですね。で、あ、私の友人が司会するんだなと思いながら見てて、で、時計を見たらスタートジャストの時間になっていたのに、まだその電話は終わらないんですね。で、その私の友人は司会席で、こう、すごい困った顔をして、その、今日の講師である先生の方に、こう目線をやるんですけれど、電話が終わらない。で、私たちも、こう、後ろを振り返ったりとか、こう、時計を見たりとか、ガサガサし始めて。で、司会席にいる友人は、本当に困った顔をしてたんですね。で、まあ、2分ぐらいかな、遅れて、先生が、まあ、電話を終え、前に来て、セミナーが始まりました。今まで電話で喋ってた声とは、打って変わって優しい声になって、あ、これがよそ行きの声なんだなっていうふうに私は感じました。もうその段階で、なんか私はもうこのセミナーに対する信頼とか興味がもう半減どころかほぼなくなってしまっていまして、ほんで、あ、つまんないなとか思いながら、もう終わるや否やそそくさと帰ってきたっていう経験があるんですね。で、その先生にとってみたら、まあ、全国をね、またにかけて、今日はこっち、明日はあっちっていう感じで、まあ、売れっ子なのかもしれないんですけれど、もうとっても感じ悪かったっていう印象しか私はありませんでした。で、見られているっていうことを、ベテランになればなるほどね、忘れちゃうんですね。で、初めて参加した人っていうのは、体全体でそこの会場の空気を感じ取ろうとしています。その時のね、経験が私はすごくあるので、元気塾を作っていく時に、お客さんが入った瞬間から帰る瞬間まで本当に気持ちを張り詰めて、お客さんを迎える、そしていい笑顔で返すっていうことを意識してやってきました。今までの元気塾の中で初参加だった方が、その日、元気塾終わってから一緒にランチも付き合ってくださって、そのランチ会場で養成講座の話をしたときに、すぐにその養成講座申し込みますって言われた方がいるんですよ。で、私はびっくりして、今日初めてお会いして、初めての元気塾を参加して、養成講座申し込むんですかって、もうびっくりしたんですね。そしたら、どうしてですかって、聞いたら、まあ、その方は、中医学にもとっても興味があったりとか、 もちろん興味があるからまあ参加 してきたわけなんですけれど、その理由をどんなふうに言ってくださったかというとね、その方は、福谷さん、初めてね、こう来て、この会場のドアを開けた瞬間、ものすごくいい空気だなと思ったんですって言うんですよ。で、開けた瞬間ですかって言って、はいって言って、受付の、横に福谷さんが立っていらっしゃいましたよねって、はいはい、立っていました。受付はね、友達がやってくれてたんですけれど、受付の準備に私が何も用事のない時はなるべく受付の横に立っているようにしてますね、私は。で、その時ね、福谷さんは私がドアを開けて入った瞬間に私の顔を見て笑ってくださいましたよねって言われたんです。笑顔だったって。でもちろん私はそんなことは自分では意識してなかったんですけれど、それがすごく良かったんですって言われたんですね。ああ、なるほどなと思って、で、私がその返却っていうことを、お客さんを迎え入れるとき、そして返すまでの間でいい空気を作りたいっていうことを意識してたことをね、そんな風にキャッチしてくださった方がいたっていうことですね。それをその時すごく感じました。はい。あとですね、もう一つこんな例もあります。これはですね、ある元気塾で、なぜかその元気塾に限って申し込みが1週間前までゼロだったんですね。で、うわ困ったな、ゼロかと思って、じゃあもうこれキャンセルするしかないな、会場借りてた会場を1週間前にキャンセルするしかないなとか思ってたら、ちょうどその時にある一人の方が申し込んで来られたんですね。Facebook を見ましたって言って、Facebook イベントを見ましたっていうことで申し込んでこられた。で、Facebook で私は、なんか つながっていたんですけれど、お友達になっていたんですけど、そんなに親しくない方。っていうか、ほとんど親しくない方。誰かの友達の友達みたいなんで繋がったのかもしれないんですけれど、その方が、前から興味持ってたんですけれど、この日なら会うので、参加したいんです。今でも間に合いますかって言って、こう申し込みされて、私はもうすごく嬉しくって、はい、もちろんです。お待ちしてます。とか言って、まあ、答えたんですね。ところがその時、その方一人だけだったんですよ、申し込みが。ほんで、これは偉いことだと思って、いろんな人にこう、それから慌てて声かけたんですね。この日来ないとか言って、ちょっと無理が言えるような友達とかね。いろんな人に声かけました。ところがその日に限って何かと重なってるとかで、誰一人、来る人がいなかったんですね。うわー、どうしようと思って、その予定の日の3日前、4日前、3日前、2日前とこう、なっていくわけですね。で、うわ、キャンセルするかどうするか、お断りの連絡をしなきゃいけない。本当ならね、会場もキャンセルにして、その方にも一人では何も何でも討論ができないので、元気塾にならないのでっていうふうにお断りするのが本当は筋だろうなって思いながら、もうすっごい悩んでて、でも、キャンセルすることをしなかったんですね、私は。で、どうしたかっていうと、もう一人の、ナビゲーターの方と、男性だったんですけれど、2人で、当日普段と同じように、元気塾の準備をして、会場設営をしてお待ちしてました。もちろんその方はいらっしゃいました。で、5分ぐらい前にいらっしゃったのかな。で、顔が見えた瞬間に私はその戸口まで飛んでいって、で、もう深々と頭を下げてごめんなさいって謝ったんですね。ですいませんでした。本当なら、他に申し込み者がいなかったので、キャンセルにすべきところで、事前にお電話なりなんなりして、それを伝えるのが筋だったとは思ったんですけれど、私はどうしても、まあ、A さんとしておきましょうかね。A さんがどうしてね、申し込んでくださったのか、とっても興味があったし、で、ほとんど知らない方だったので、何に興味を持って申し込んでくださったのかとか、なんか話をしてみたいっていう思いが止められなかったんですよっていうことを言って、で、元気塾は今日はできないんですけれど、 1時間ほど、40分ほど、1時間ほど、小1時間ほど、一緒にコーヒーを飲んでおしゃべりしませんか、そういう時間にしていただけないでしょうか、っていうふうにお願いしたんですね。そしたら、その A さんは、すごくびっくりされて、じゃあ私一人のために、この会場を開けて待っててくださったんですか、って言って、とっても喜んでくださって、そしたらそのもう一人のナビゲーターの男性がコーヒー買ってきますとか言ってね、自動販売機のコーヒーでしたけれども僕のおごりですとか言ってコーヒーをね3人分買ってきてくださって、その会場で、せっかくね会場費払ってるのでその会場で、お茶を飲んだんですね。もういろんな話をしました。でその方もね、どうしてあの元気塾に興味を持ったのかっていうことをね、もういろいろ話してくださって、ああなるほどそういうふうに 見てくださったんですねみたいなことで、とっても参考になったし、で私たちがどうし元気塾で何をやりたいのか、どういうことを広げていきたいのかっていう思いもねすごく話しさせていただきました。でいやー福谷さんと直接ね一対一でこんな話ができると思わなかったって、もちろん元気塾は元気塾でまた参加必ずしますけれどって言いながらね喜んでくださったんですね。でその中で最後の方にね、私が体の健康だけじゃなくって心の健康も元気塾では扱ってるんですよって、でその話をちょっとしながら、何の話だったかでユングがねって、ユングって要するに心理学者のユングですね、フロイトに支持してて、後にフロイトから離れて、ユング学派っていうのを作った人なんですけれど、そのユングっていう固有名詞が何かの弾みで出たんですね、私の口から。そしたらその人がね、えっていう顔をされて、で、あーってこう深くうなずかれて、私は何のことかわけわからなくて、はっていう感じだったんですけど、その方がね、今日ね、もう私自身の話はしてる時間がないのでしませんけれど、今ユングっていう言葉がね福田さんの口から出てきて、すごく深く私は感じました。次回ね元気塾に参加した時に必ずその話もしたいと思いますが、私は今日ここへやっぱり来ることになってたんですね、そして福田さんと出会うことになってたんですねっていうことを今すごく感じましたっていうことをおっしゃったんですね。でね、その時は意味がわからないまま別れたんですけれど、その次の元気塾に実際に参加されて、でその時ね魂の健康ってことを扱ったテーマの元気塾に参加されて、その中でね彼女が、自分は障害者の子供を持って、そのことですっごく苦労しながらね子育てに苦労してきた、でいろんなことを勉強した中に心理学もあって、ユングのことをね一時ものすごく勉強した時期があるんですっていう話をね、されたんですね。んで、あ、そうだったのかと思って、そのご自身の家庭の中でその障害児っていうのを抱えながら彼女が今までたどってきた道、そしていろんなことを勉強する中で得てきた生き方、そんなふうなものとね、この元気塾はリンクしてたんだなっていうことをね、感じさせていただきました。でそのたった一人の申し込み者だった時にね、もちろんお断りすることもできたんですけれど、私がその一人の人と向き合ってお話ししたことで、その方は福谷とつながっていただいて、そして元気塾にもその後何度も参加していただいて、で、リピーターになっていただいた。最初のその1回の出会いがなかったら多分そういうことにはならなかったと思います。人間って本当にタイミングが1回ずれるとそれで終わりっていうことは世の中にいっぱいあるんですね。でそれを私はそれまでの25年間の健康産業をしてきた中で嫌というほど感じてきたんですね。だから、こちらが、お断りするっていうことだけは絶対しないということをずっと私は肝に銘じてやってきた。こちらの、タイミングはいつも、いつも受け入れ OK な状態にしておくということをやらないと、相手はタイミングがあるんですね。この日は今月は田植えでダメだったとか、今月は、子供が病気でダメだったとか、いろんなことがあるわけです。そして相手のタイミングの良い時、 こっちがダメだと、そこで永久にもうすれ違ってしまいます。ですから、こちらのタイミングは絶対にずらさないということをね、私は意識してやってきました。はい、この返却っていう言葉を覚えてくださいね。どういう気持ちで帰っていただくかということですね。実は今日の課題はここです。この話をエピソードいくつか今話しましたが、皆さんが考える返却とは具体的にどういうことをしたらいい返却になると思いますか？具体的にどんなことを気をつければいい返却になるでしょうかということを考えてくださいというのが今日の課題です。自分なりの返却方法を考えてみるということですね。はい、難しいかなとは思いますが、何度も言いますが、難しいからこそやる価値があると思ってくださいね。はい、次はアンケート集計とその活用。さっきも言ったようにアンケートを集計して、必ず集計して、その中で書いてある、感想を次のリーフの下の、参加者の声のところに新しく入れていきますってことをやります。そしてフォローですね。元気塾の参加者名簿、新しい方が来られたら新しい方を名簿に付け加えていくってことで、名簿を作っていきます。そして、本部への報告、何人ぐらい来てこうでしたみたいな報告していただけると嬉しいかなと思います。はい、フォローの中でですね、私がよく最初の頃やってたのは、初参加の方には1週間以内に、令状を出していましたね。あの当時は今ほど、Facebook とか LINE とかが、ポピュラーじゃなかったので、はがきで、令状を出してましたね。4年前ですね。で、ここで私が気をつけてたことを一つ、伝えておきます。令状を出す場合ですね、来てくださってありがとうございましたっていう令状を出す場合、次回もぜひお待ちしていますっていう営業トークを載せない。これ、ついやりそうになるんですけれど、これすごく大事です。令状は令状だけで終わらせるっていうことですね。本当にありがとうございました。誰々さんのこんな発言が会場を沸かせましたねとか、終わった後、他の参加者の方が誰々さんのこの発言がすごく情報としてプラスに役立ったっていうふうな声が聞こえてきましたよとか、その、参加した方、その令状を出す相手へのティーアップをしっかりして、おかげさまでいい元気塾になりました、ありがとうございましたで終わるっていうことですね。そうするとこのおはがきは本当にお礼の目的のために出してくれたんだっていうことがそのまま素直に伝わりますね。そこへ次回もよろしくっていうふうな言葉を付け加えると、単なる営業のはがきになってしまうので、そこを分けるっていうのがポイントです。そして、次回、何回か来てた人が来なくなって、来ない元気塾が3回ほど立て続けに続いた時、 A さんが、来ない元気塾が3回続いた時、A さんがその前回来た時、予告編っていうのが、3ヶ月分ぐらい、載せてありますよね、リーフの中に。なので3ヶ月ぐらいは先までは予定が分かるわけですね、 A さんもその時のリーフを見れば。ところが4ヶ月目になると、もういつやっているのやら、どんな内容のテーマなのかすらも分からなくなります。ですので、来なくなって3ヶ月が経ったら、4ヶ月目に入ったら、今度は営業のお手紙を出します。営業のっていうか、今月はこんなテーマでいついつやります、もしよろしかったら申し込みしてくださいねみたいな感じの、フォローのお手紙を出すってことですね。だから3ヶ月空けるっていうふうにしていました。で、今はね、わざわざお手紙でなくっても、Facebook でつながっていたらメッセンジャーで、もしくは LINE でつながっていたら LINE で、でも構わないかなっていうふうに思います。そうですね、そういうフォローをするってことがとっても大事です。で、人はやっぱり忘れる生き物なんですよね。その時は、あ、いいな、また来月も行こうとか思ってても、忙しさに取り紛れると、あ、今日だったんだ、忘れてたみたいなことはたくさんあります。だからリマインドする、10日ぐらい前に、 前回アンケート見てって書かれていましたよね。あと10日で次回の元気塾スタートです。申し込むのはこちらから、みたいな感じで、リマインド、思い出させてあげる、そういうフォローするっていうのはとっても大切です。あ、こんなフォローしてくれた、いや、じゃあ申し込んでおこうっていうふうにね、行動を促すことになるってことですね。これはぜひやっていただきたいなと思います。はい。ということで、今日は、塾運営の基本ということをやってきました。細かいことなんですけれど、ここをきちっと押さえていくっていうことがね、大変大事です。で、メンバーページにあるこのタイムスケジュールとアンケート、それから塾運営の流れですね、塾運営の流れ、これも、何度も何度も、これは私はよく自分の見える机から見えるところによく貼り付けておきましたね。細かな手順をすぐ忘れてしまうんですね。ですからこれは貼り付けておいて、当日用意するものとかも参加人数分プラスアルファの資料あるかなとかチェックしていくっていうね、全テキスト概要ページあるかなとかね、何枚ちゃんとあるかなとかチェックしていくとかね、アンケート人数分あるかなっていうことですね。そういうことをチェックしていくっていうことですね。そんな風にしながら当日、スムーズに、はかどるように していきます。はいはい、では今日は塾運営の基本について一緒に学んできました。この塾運営の基本っていうところは、今回で1回で終わります。なのでもし自分が実際にやろうと思った時にはですね、またこの、講座15回目の講座に戻ってきて何度か聞いていただきたいなと思います。今ねこう聞いている状態なのと、自分が実際やるっていう時に何だっけって思うことが山ほど出てきます。なので、この15回目の音声講座に戻ればいいんだなっていうふうに思ってくださるといいと思います。今日の課題はもう一度言いますが、返却方法を考えてみるってことです。自分なりにどんな工夫をすると来た人がもう一回来たいなとか笑顔になって帰っていくかなってことをちょっと真剣に考えていただきたいなと思います。それが今日の課題です。はい、では時間がかなりオーバーしているんですけれど、15回目の音声講座この辺りで終わっていきたいと思います。次回はいよいよ場を作る3つのスキルに入っていきます。どうぞお楽しみにお待ちください。ではまた1週間後お耳にかかりたいと思います。さようなら。